今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして華厳宗館長東大寺第224世別当橋村光栄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。橋村先生とお会いした人ね、
はい、
みんなね、雰囲気素晴らしい、
うん、
なんかおられる雰囲気ってあります
よ。ありますよね、うん、もういらっしゃるだけでね、う
ん、長官さん、橋村先生はやっぱり高層っていう雰囲気してます
ね。いやいや、本当にもう、はい、うん、あれですよ、仏様っていう雰囲気。そうそう、この橋村先生こそお坊さんっていう。
そう、本当そう思いますね、
はい、と思いますね、
うん、そう、
不良の同じね、
不良のでね、不良のでわ、僕
同じヘアスタイルでも、
ほんま
ヘアスタイル
すごいな、ほんまそう同じヘアスタイルと全然違う、ものが違う、
もう昨日剃ってきたんでいや、実はあの春日さんで行事があって、
あ、
あのお茶室を通った時に上で頭ゴーンと打ちました
あの
ここ頭気づいてしまって、その時に難儀したんですけど
あの宮司お元気でした？
あのお元気にされてます。
そうですか、はい、あの笠の院宮司にも来てもらわないかんね、
う
ん、
そうですね、もうずいぶん前になられますよね、
うんうん、長官さんと長官東京の人やから、一番行ったお寺とか神社ってどの辺行くもんなんですか？
あ、そうですね、あの神社はやっぱりあの、まあ、近くの神社には何かの時にこう、
なるほど、
まあ、正月始め、
そりゃそうですよね、う
ん、でお寺さんはそんなにやっぱりあのお葬式とか
なるほどなるほど、
あのお参りとかですね、そういう時
ですね。あの辺に大きな寺ないんですか？
あのね、そんな大きなお寺はないと思います。ただあの地域のやっぱみんなが行くようなお寺はこういくつかありますけれども、
その点関西でちょっと行ったら大きなお寺って結構ありますね、
うん、京都なんてめちゃくちゃありますからね。
だから橋村先生なんか子供の頃から遊び場合の東大寺の境内で遊ぶわけでしょ。
まあそうですね、
結局は、
は
い、でその東大寺と春日大社と本当に近いですから、
まあほぼ隣同士ですね。
で春日大社の方にも遊びに行ったりやっぱりするんですか？
あの春日大社というよりも、あの飛び日野だとか、
はいはい、
春日大社の周りにこうささやきのお米地があったり、
はい、
あのそこの川行ったらなんか変わった魚が寄るとか、なんか そういうところが多かったです、
ね、
あの神社の中というよりも。
なるほどなるほど、
神社の中もなんかあんまり悪いことすると怒られたりするので、
なるほど
大丈夫そうなところをみんなで走りましたね。
なるほど、ただ僕東大寺ね、子供の頃遠足とかで行きますよ、やっぱりね、あの大仏の前ではやっぱりおとなしいしますね、
はい、そうですよね。
あれ知らん間にね、小さな子供でもね、やっぱあの威厳っていうのに触れるっていうね、
うん、
そういう機会が今の子ないですね、
うん、
それ知らん間に大仏あの柱に潜り込んで入りましたね。
あの穴開いてる柱ですね、
新藤さん入ったことある？あれ
あります、
小学校の時みんな入りますね、
うん、結構遠足とかでね、
そうそう
行きましたからね。
あの柱をくぐるとね、反対にくぐったらあかんのですけど、あの通常の向きでくぐるとあのどう言われました？
どう言われました？
かしこなる言われ
た、かしこなる、
そう言われたね、
言われました、ね、
じゃあ反対に抜けるとダメなんですね。
逆にな
るってこと？
いや今の話で俺逆にもう入ってたいや絶対逆や、
なんか原因があると思ったんですけど、
ね、そうそう
あのまあ、あの現実的な話をするとね、うん、あの建物 あの建てる時の、まあ、構造上に必要だった穴なんですけれども、あの江戸時代頃にあの、まあ、落語だとか、はい、そういう奈良 あの話題にした落語 あの一番最初の話で、あの昔木の大仏様を作ってね、
うん、
であの 作った人が、目の穴から中に入って、
はい
ね、それから目の玉を中からその止めるわけですよ、
はいはい、
でそうするとその見てる人はあれ顔の中に目から入って中から目を止めたら どうやって出ようのやろと言ってたら、うん、あのちゃんと鼻に穴が開けてあって鼻から出てきたので、うん、目から鼻に抜けるような段取りの良い賢い、大工さんだなということで、うん、目から鼻に抜ける、
うん、
だからあの大きさというのは柱の大きさというのは大工様の鼻の穴とほぼ同じなんですよ。
そうです
か。だからあの柱をあのこっちからこっちへ抜けてきた人は大工様の、あの顔の中から鼻の穴から出てきた大工さんと同じで、うん、あのそれにあやかって賢くなるでしょうと、うん、そういう話が昔からよく言われた。
なるほど、うん、
今のお話ちょっと授業料いただきたいです
ね。いい話ですね。
あとやっぱり大仏様の大きさというのはやっぱりすごい力ですね。
本当そうです、うん、大したもんだよ、うん、あれより大きいの日本にあんねよ。東大寺の大仏より大きいの。
そうなんですか、うん、
ちょっと前にできた福井県のお寺が、
はいはい、越前大仏、うん、ちょっとだけ大きいですね。
そうですよ、はい、あのね、それ誰もそんな尊敬せえん、新しいから。
あ、なるほど、やっぱり歴史ですね。
俺、うん、膝のとこは創立のままですね。
あの膝から下ぐらいが ね、だいたい胸のあたりが鎌倉時代、うん、でそれであの、まあ、首から上あたりがあの江戸時代に、
う
ん、あの作られた、
うん、なるほど。
江戸時代に作った時はあの大阪のね、あの経済力というかいろんなあの鋳造の技術があって、
その話聞きたいです。ものすごい勉強がある。
あ、そうなんですか。
あの江戸時代って言うんでしょうかね、はい、あのちょうど大仏様のが修理できたのが元禄の頃なんです、
うん、
であの銅でしょう、
はい、
であのその銅はもちろんあの戦で壊れたあの部分も使うんですけれどもね、その頃大阪ってあの、元禄時代だったら世界の銅の多分3分の2ぐらい大阪で作ってた。
そんなにも、うん、
であの住友、今住友グループありますけれども、もともとはあの住友さんは京都の人でね、あの涅槃宗といって仏教系の、
はい、
今で言ったらあの信仰団体 でただあのその頃の天皇も帰依されるぐらいあの、
はい、
盛んになったところでね、ところがあの幕府から言うと、もしそれがその反乱を起こしたりすると困るので、まああの取り締まられたと、
はい、
でまあ、それであの住友さんはその涅槃宗というんですけれども、その、 あの、まあ、有名なお弟子さんだったんだけれども、その涅槃宗が亡くなったので、
うん、
あのまあ、京都でお仕事するんですけど、その方の住友の初代の方のお姉さんがあの曽我さんという方 あのお嫁さん結婚されてて、で、うん、そういう曽我さんという方が京都であの銅の鋳造されてたんです、
はい、
でその曽我さんの息子さんがまた住友さんの方に養子に入らはったので、はい、
うん、
まあ、住友さんと曽我さんがそれで一体になって、それから今の住友に続いてるんですけどね、はい、その曽我さん何されてたかというと京都で鋳造されてて、
はい、
あのその頃銅はあの長崎から輸出するときにあの支払いの代わりに銅で出すんですよね、
はい、
でそれを見て曽我さんはあのなんていうか気分が悪いというか、あのもうちょっとなんとかならんかなと、
うん、
なんでかというと、あの明だとかオランダとかがその銅を持っていくでしょう、
はい、
でそしたらそれを日本の銅の鉱山から出た銅の中には1000分の1から1000分の12ぐらいね、
はい、
銀が入ってるんですよ。
へ
ー、で、はい、その明とかあのオランダの人たちはそこから銀を取って、
はい、
ちょっとなんでしょう、1000分の1とか1000分の1だけど、うん、あの何千とかになったらすごい量なので、うん、それを銀を取ってものすごくあの儲けてた、
う
ん、でそれがそのなんとか日本であのそれもできないかというのを頑張っておられたのが曽我さんなんです、
はい、
であのもうちょっとでできそうだったんだけどなかなかだったのを白水さんという方がね、
はい、
あのまあ、最後のポイントをそれ教えてもらったんでしょうね、でそれでその、 あの曽我さんがその日本で採れた銅から銀を鉛を使ってね分けることができるようになった、で、まあ、その教えた人が白水さんといって、
はい、
あの住友さんは泉谷さんって言うでしょ、
で
漢字で書いたら白水って書くじゃないですか、
うん、
で今の住友グループも左白水会って言うんですよね。だからその住友の始まったのがそういうところがあのスタートなので、まあその言われが今でも残ってるんでしょうね。でまあそういうあの それからあの大阪に出てこられてその銅の事業を盛んにされるんで、で普通だったらそのあのどうやったらそういう銀が取れるかって秘密にしといて自分で儲けたじゃないですか、うん、
はい、
だけどもそのあの住友さんの方がねそれをみんな同業者に教えましょうと、であのそれでたくさんの人々に教えて、
うん、
まあ、それで そうすると全体が栄えますよね、
はい、
でちょうどそういう大阪がそういう時期だったんです。であのそんな時期にあの奈良では大仏様が戦で壊れたのをちょうどそれを鋳造修理しようとしてた時だったので、うん、もうそれ大変あの助けになったんだと思います、
うん、ああそうなんですね、うん、これまた素晴らしいお話で、
割と東大寺って京都の方と関係 のある話をするんですけども、あまり大阪の話ってあの話題になることはないんですけどね、結構大阪とはそういうことで、うん、あの大きな縁があるんですね。
あそうなんですね。
そうやって考えたら誰も知らないでしょこんな話。
はい、初めてお伺いしました。
まあ、そこに住友が出てくるってね、
うん、
大阪の方はね結構そのことをあの知っておられたと見えて、あの明治の頃にね大阪繁盛期だったからなんかそういうあの本があって、
はい、
あの大阪の方々がその昔のことを聞いてるものを集めてあるんですよ、
うん、
で奈良の大仏様は大方大阪からあの作って奉納したんだという話が出ててね。で、あの頭はどこだと思いますか？大仏様の頭はあの大阪の玉造りがあの、はい、お金を出して奉納したっていうんです
よ。
それからあの銅は
体ですね、
銅島。
なるほど、
銅島。
肩は肩町。
はい、
腰の尻は尻なしってありますか、はいはい、尻なしがあるとか
あります
で、足はあの味川ってあるじゃないです
か、はい、
あのそこがそのいろんな寄進をして作ったんだというそ の、 あの話が面白おかしく書かれてます、
うん、
だから大阪の人は大阪があったおかげで奈良の大仏さんは江戸時代に修理できたんだとい う、うん、なんかそういう記憶がこう聞き伝えられてたんでしょうね。
なるほど、そうですか。
なんかそういうことを思うと結構ご縁があるんですね、大阪と。
うん、
もうね一つだけね住友家がね、
はい、
一般の人は知らないです。明治になってもね上手に生き残るんです。
はい、
他より、
うん。
これ明治に西園寺校ですね。西園寺校の弟を養子に迎えて。
住友さんが、
うん、
はい。
西園寺校がの学校が立命館。
そうなんですか、
うん、それ運命ないない立命ほんで立命、
うん、
それはもう西園寺校が完全に離れたからねそれ知られへんけど、
うん、
そういうもんやね、
うん、
ただ先生にその話聞いてもうほんまに真面目に聞き耳立ててずっと聞いてました、
はい、
今日その話してもらおう思ったら先生から上手なラインで、
うん
本当に
自然でした本当に。
そうやろ、
はい、
先生のとこ行ったらいつもそういう話で長いこといろんな全く考えられへん、
うん、すごいですよねその知識が全部ね入っておられるというのが素晴らしい。
知ってる本でものすごくええものをもらったんや。
新藤さんがですか？
それもなんか森重久江の描いた絵か写真か知らんけど、
はい、
それをあの橋村先生に
お猿の
メモ、はい、
なんかもらって、
はい、
本なら先生一緒やから、
はい、
俺でも欲しいな思うようなねあのねお水取りの時に使うね、
はい、
着る衣装がね紙、
うん、
紙の
神子っていう
白いあの衣装ですか？
神で作った着物や。
神なんですか？
うん、それ火飛んでやちょっと燃えたりいろいろあんねんけど、
は
い、
ええ、
それもらった。
いや
先生がそのお水取りにつけたあった衣装、
はい、すごいじゃないですか。まさか撮影に使ってませんよね。
だから 今それを多分理事長言おうとして
時代劇なんかではね、そうそうそう、昔あのパミコといって、うん、今のダウンとかって あ, の、うん、あるじゃないですか、あの毛 の, あ の,、
はい、
あの羽の入った、
はい、
あれと同じように寒い時に、はい、あの髪 の, あの着物を着るんですよ。あの髪とあの髪パリパリするのでそれをくしゃくしゃにして、あのこんな樫の棒に巻きつけてね、うんうん、上から竹の輪で締めるとこうちりめんになるじゃないですか。
ほうほう。
でそれをあの繋いでたものにしてさらしと重ねにしてやるんです。
うん、
そうするとあの昔なんか自転車で冬走るときにあの新聞紙中入れたら風が入
るから、そんな時代があったんですね。
それと同じ、
あったかいって 、ね、言いましたよ。
で、あの紙子だとその冬のね、そういう風の寒さをしのげるので、あのお水の時も使うんです。あと歌舞伎なんかだったらあの恋文を、はいはい、紙こにしててあのスケロクでしたけど、ね、なんかそんなセリフが出てきて結構昔からそれは使われてたんですけどね。
そうなんですか。
それをいただいたんです。
素晴らしい。
なんか私は猿のお目をいただいて、はい、私猿年なので、
ね、はい、
あのお守りに館長室にずっといつをかけて
る。先生猿年でいらっしゃる
んです。あれは水戸黄門で使
う。そうですね、はい、
え使ったんですか。本当
に。そういや本当に水戸黄門で撮影で使った。
でも本物ですからね。
うん、でその紙のやつはね、うん、あの家に置いとってもしゃあないやん、
はい、
それと東映に置いとくかな思ったら、うん、東映ではこいつらあかんよな、その辺で捨てようなと思ったから、
はい、
東京衣装って衣装のね、
あ
結構大きな衣装の、はい、そこへ渡してちゃんと、うん保管してあります、
うん、
その方がきっちり保管しよると思って、
うんうんうんうん、
でもだんだんその和紙だとかはね、あの日頃使わないじゃない、日頃そんな皆さん紙心得ないし、うんうん、あの紙粉に使えるようなそういう和紙を作られるとかだんだん減ってしまって、はい、今はあの愛媛県の菊池さんでしたか、千華紙といってあの、
うん、
もう一軒だけになりましたね。
そうなんですね、
うん、平安時代と和紙ってすごい高い値打ちある、うん
高級品ですよね、うん、
それまでに五色の和紙を天皇は春日に入れたのみたいな、
はい、
未だにそういう面では歴史というのは先生東大寺は塊ですもんね。歴史の
そうですね1270年ぐらいになりますね。
1270年。
それをあの有名なあの2月のあれは何年ぐらいしてるんですか。
あの同じ長さ700あの東大寺の大仏様が完成をして開眼されるのは752年なんですね、うん、でその年の2月にあの修二会をしてお見取りの修二会を行ってその後終わった4月にあの、まあ、予定では4月8日のお釈迦様のお誕生日に大仏様が開眼されたので、
なるほど、
あの 同じ年です、
ね、そうですか、
うん、
あの福井の中川さんが、
う
ん、東大寺は福井と近いんや言うて、なんで言うたら、
うん、そうなんですか、
うん、福井はお水送りがあるね。福井 あのお寺ね、
うん、
あれ福井から持ってくるんですね。
あの福井の 若さ宇野瀬というところがありましてね、うん、あのお乳神社という神社がお乳の神様というのがそこにおられて、
お乳の神様、
あの初年の時にあの日本の神様ってあの時々あの怒られて嵐を起こしたり、はい、まあ、いろんなそういうこともやっぱりあの力の中には含まれてましてね、
はい、
であの各地からその、初年をする時に、うん、あの来ていただいてお守りしていただくと同時に収入にあの触れていただいたら、地元に戻られたら心安らかにしておられたら地元もまた穏やかで栄えるだろうと、うん、それで、はい、あの各地からお呼びするんですけれども、若さの鬼乳明神が少し遅れられて、
はい、
まあ、そのお詫びにあの宇野瀬のきれいな水をお供えしますという、うん、それで若さから水を送られたのが、あの12日の晩に着くのでそこでお水取りをすると、まあ、そういう伝説があるんです。
あの中川さんもいろんなこと知ってますね、あの人
もそっち方面に行くと中川先生
です。もう本当に面白い、それ福井で考えたら京都のサバもそうですもんね。
サバ街道ね、
うん、やっぱそういう面ではね、
う
まいことなってますわ、基本的に。
僕もお水送りの話はテレビで、まあ、そういう作品があってそれで知ったんですけどね。
そうですか。
それまで知りませんでした。
うん、でも伝説としてね、うん、残ってるっていうのが素晴らしいですね。
うん、
そうやって考えたら、東大寺っていうのは歴史の話したら、もう本当にもう何時間でも先生の話聞ける。
本当ですね。先生それの東大寺の中にこういろんなその司書っていうんです、そういうものが残っていて、そういうのを読まれて学んでらっしゃるんですか。
あの今は時代時代にあの研究されてるので、はい、まあ、そういうものとまた伝承のものとね、
はい、
あの水戸黄門のあの黄門様も、はい、あの 大日本史ですか、
はい、
あのその歴史を編纂するのに、はい、あの角さんだったか助さんだったかも東大に来られて、
うん、でいうのがそれをそういう資料を集めに日本国中を回ったっていうのから始まってるんです、
う
ん、
あ、そうでしたか。
東大寺も法合院というお寺にね泊まられて、うん、まあ、正倉院だとか東大寺にある文書を調べられて、まあ、そういうのが、うん、あのたくさん残ってるので、そういうところからお勉強はするんですけど、うん、なかなか1270年もというと、うん、あの表面的にしかお勉強はしにくいんですけどね、まあ、いろんな物語があって面白い。
さあそれはね、賀来さんが言ってんねんけど、それは水戸黄門が、
うん、はい、
全国回ったいうふうになった。
水戸黄門のドラマでもね、うん、はい、
それは水戸黄門がおいお前行ってこい、
うんうん、
それはいろんなとこ行ってるわけです。
うん、
それは源氏の元の多田神社、今神社になってる、
はい、
そこにもやっぱり鎌倉時代からの文献を取りに来たり、
うん、
はい、まあそこは平安時代から、ね、俗に言う源氏の元やって言われた、
はい、
人なんかを祀ってるあれなんですけどね。
うーん、
そういう面でやっぱりこんなやつんです。そういう面では水戸黄門ってすごいことしたんですよね、うん、
それその辺あれつい最近までそれをやってたわけですからね、はい、資料全部ある。
うーん、
出来上がったのは大日本して明治やからね、うん、
あ、明治でしたか、
うん、江戸で完結するのは明治になって、
うんうん、
そういう面ではねやっぱり、うん、東川さんなんか役所変わったみたいで、また
あ、そうなんですか、
うん、なんか東川さんも出てもらわないかね役に。
そうですね、ぜひ今日は徳川さんの
話を最後に、
はい、
先生の素晴らしい話も含めて、
いや、勉強になりましたね、
はい、橋村先生来週もお願いできるんですか。
あの橋村先生に勉強になりました言ったら、
はい、
お月謝くれ言います
でも今日は、ね、素晴らしい話をたくさん教えていただいて、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、また次週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
橋村光栄でした。